ロンドン発英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵が、アメリカと日本で働く翻訳者のランサム・ハナさんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために、私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に、私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。
こんにちは、会議通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム・ハンナです。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週に引き続き、こんまりさんのお片付け、一体平松はちゃんと片付けをやったのかの巻ですね。
いや、あれですよ、こんまりさんのね、通者さんだから、だからこう、事前の勉強みたいな感じでね、実際に、お試しになったのかなと、ちょっと思いましてね。はい。
そうですね。最初にご一緒させていただいた時に、多分ね、このぐらいの時期だったと思うんですよ。2月とか。1月か。1月だったな。うん。で、旦那さんもいらしていて、で、ずっと3人で密室で、みたいな感じだったので、いろんな話できますよね。それで、あの二人はね、本当に仲がいいの、夫婦。
あ、そう。
どういう関係性なのかなって、こう、思うじゃないですか。ね、夫婦で。で、奥さんがね、これだけ活躍されてると。そう、あの二人は似た者同士って言うとちょっと違うかもしれないけれども、旦那さんが男性なんだけど、別に全然女性っぽくないですよ。そうじゃないけど、女同士のお友達みたいに仲がいい。なぁと思いました。そうなんですけど、
ね。なるほど。
そうそう。
いいわけですね。
そうですね。そうだと思いますね。で、お片付けをね、してくださいね、みたいな。私、旦那さんから最後にちらっと言われたのかな。今度会う時までにはお片付けも終わってるってことで、みたいなこと言われて、やりますやりますって言って、やりましたっていう報告はしますかとかっていうお話をした覚えがある。やったんですよ。
なるほど。
みんなに引っ越ししてるのとか言われましたけど。
そんなに大々的だったんですね。
そうです。大々的にやったんですよ。で、あれは、服が最初でしょ？あ、知ってます？あの順番。ときめきの、どのカテゴリーからやるか。
そう、
服が最初。服が最初でしょ？で、次が、本なんですよ。あ、服とか靴とかそういうものね。身につけるものが最初で。で、次が、本があって、書類があって、小物？で、あとは、思い出品かな？あれ、もう一個ありますよね。なんか私抜けた？ 6 個ありませんでした？
なんかあったような気がする。
確か 6ステップとかあって、最後がとにかく思い出品なんですけど、全部ちゃんと終わらないとリバウンドするかもなんですよ、これって。で、私、思い出品のとこ手前で止まってんですね。
なるほど、そうなんですね。
そうなんですよ。で、ただ、服に関しては、具体的に言うと、IKEA の長いワードローブわかります？
なんとな
く。こう、そんな、横幅30センチぐらいのやつです。背の高い。190センチぐらいのやつ。あれ2つ分？まあ、引き出しとかも入れてるんですけど、5段ぐらい。右と左で両方で。それ全部で、だから2本分で、4シーズン全部入るようになりました。それは今も同じ。だから、衣替えがいらないんです。で、あのぐらいの量。そうそう。他の人わからないけど、私の場合はそのぐらいの量だと、自分の持ってる量が把握できるんですよ。それ以上いっちゃうと、後で振り返った時に、あ、こんな服あったんだ、みたいな、になっちゃう。なっていう。なんだけど、私は、探りたいなと思っているポイントがあって、こんまりさんの本の中でカチッとポイントっていうのが出てくるんですけどね。 自分に最適のものの量に到達すると、減らして減らして到達するとっていう感じなのかな、どっちかっていうと。ものすごくこう、すっきり自分が落ち着く、カチッとくるポイントがある。家の中のものとか、それ以上にまだね、ある気がしますよ。私、引っ越ししたじゃないですか。その時も、あれ、私、お片付けやったはずなのにっていうぐらい、
あ、そう。
何十杯は言い過ぎだけど、でも結構出ました。服とかじゃなくて、結構要は、居場所が決まっていないものって、結局散らかりの犯人なんだけど、いるべきところにいない
からなん
ですよね。ぐちゃぐちゃの引き出しがいくつもあるとかさ。
そうでしょうね。
はい。そういうのが、その一回お片付けしてもらって一つすごくためになったのは、質感が似たものとか、この辺は類友だなっていうものをまとめといた方がいいっていう感が備わった。前はなかったんですよね。その前は。だから、この引き出しをどう片付けたらいいのかわからないとか、これがどういう、どこにこう分類されていったらいいのかがわかんないみたいな。もうありません？書類とかもそうだけど。
あるある、すごいある。
ありますよね。そうすると絶対そこの空間ってぐちゃっとしたままなんだけど、で、しかも利用できない。何が入ってるかも忘れてるから。ですよね。じゃないですか。それが、まあ、私の場合ですよ。花さんにこれが当てはまるかどうかわからないんだけど、例えば、キッチンのユーテンシルでも、金属のものだけが入るところと、木のもの、木とか木っぽいもの、オーガニックなものですよね。が入るものっていうふうに分けると、そこでおしゃもじとなんとかとっていうふうに分けないで、機能で。質感で分けると、結構それがね、まとまってくるんですよ。
へぇー、そうなんだ。
例えば。
へぇー。
で、ハサミとかもあの部屋にもこの部屋にもあったりするでしょ？で、裁縫箱にあるハサミを、他のハサミと全部一緒にしなきゃいけないかって、それもちょっとわからないんだけど、糸切りバサミとかがさ、他のハサミとみんな一緒にあってもね、と思うと、ちょっといちいち取りに行くのめんどくさいなって最初は思うんだけど、一箇所にあった方が確かに使いやすい。ですよね。だから、大きいハサミから、紙を切るようなハサミから、今、ちょっと実験的にね、引っ越しの後なんで、あれですけど、同じとこにやっておくと、あ、ハサミって思った時に、あの引き出しって思うから、あっちだったかもしれないし、こっちだったかもしれないしってなると、もう途端にとっちらかっちゃうんですよね。だからタオル一つ取ってもそうだけど、あのタオルはこっちとかじゃなくて、あ、実を言うと例外がある。あの、キッチンタオルはキッチンの引き出しに実は入れてますけど、それ以外のタオル類はもう同じところ、誰のでも、お客さん用でも、お風呂でも、犬でもみんな同じところに入れちゃう。
あ、そう。
っていう風にして。ですね。
じゃあ、やはり、こう、こんまりメソッドを取り入れることによっていろいろあったわけですね。
そうですね。自分の発見にもなるし、ちょっと崩してるところがないとは言えないんだけど、でも畳み方ね。長方形の畳み方。あれ結構いいと思いますよ。本当に一目で引き出しを出した時にね、開けた時に分かるから、それ助かるなって、のとかはあります。今まだでもね、私テーマがあってね、思い出品もできてないからそこももちろんなんだけど、お財布を、お財布の定位置をね、提唱してるでしょ、彼女。覚えてます？
覚えてない、そこまで。
カバンにね、毎日カバンから出すの、ものを。出して、お財布は、でもお金だけを出すとお金ってとっても頼りない感じになっちゃうから、お金は入れたままでいいんだけど、確かカードとかカバンの中にいろいろ入れるじゃない、あれをみんな出すんですよ。一日の終わりには。終わりまでには。帰ってきたら。
こと
から。で、お財布をいつもね、ありがとう、みたいな感じで、本当に大事に大事にね、定位置を決めなきゃいけないんで、決めなきゃいけないというか、まあ、決めることになるんだけど、 その引き出しを決めたんだけど、お財布をどういうふうに大事にそこに、うん、なんていうの、しまったらいいのかがわからない。
お
お布団みたいなのがあったらいいのとかね。極端なこと言うと。
なるほどね。
あの、他のものは結構靴箱が使えるっていうんで、うん、靴箱にこう縦にガーって入れたりとかできるじゃないですか。
うんうん、
確かにね、
人も、うんうん。
なんか靴箱にお財布入れるのってピンとこなくないです、
うんうん、靴箱と思わないでケースだと思えばいいんじゃないですか。
いいのかな。なんかそこでちょっとときめくスペースにしたいなーって、お財布だけは。
うん、
思うんだけど。
なるほど。
で、ほら、一つの引き出しをお財布だけっていうのもね、
うん、
もったいないじゃないですか。その
うん、
ちょっとなん
そうですね。
使い方として。他のものは何を入れたらいいの、うん、とかね。ちょっとその辺がまだ、うん、私はイメージが働かないんだけど。それこそネットフリックスの番組を見たらいいのかしら。
うん、そうですね。いいのかもしれませんね。
私、ネットフリックス入ってないんですけど。アマゾンプライムなの。
あ、そうです。
あ、でも。
どっちも入ってないな。
入ってないですか？どっちも入ってないですか？
うん、入ってない。アマゾンは日本だけですね。
あの、で、あ、ってことは全然見られると思いますよ。あのね、アマゾンプライムで、
うん、
私の好きな番組、うん、テレビのね、アメリカの。ビッグバンセオリーが見られたんですよ、今までは。
おー、ビッグバンセオリー、はいはい。
うん。ヤングシェルダンも見られたんだけど、うんうんうん、契約が打ち切りなのか、終わったとかっていうことで、新しいエピソードがもう出てて、うん、今シーズン最後だから、ビッグバンセオリーって。
ああ、そうなんだ。
長いことやってるんでね、本当に。もうすごく残念なんだけど。
そうですよね、結構。
長いんですよ。シットコムの中では一番長いとか言って。
うん、長いですよね。
長いんですよ。そうそう。だからね、うん、今シーズンで終わりで見たいんだけど、そういうわけで見られてないので、うん、ネットフリックスで見られるのかどうか、ちょっとまだ調べてないんですけどね、うん、見られるんだったら、まあそろそろ入る、うん、みたいなことを、ちょっと家では話したりしてるんですけど。
うん。そうですか。いや、今時の人って、ネットフリックスか YouTube かどっちかじゃないですか。
テレビじゃないでしょうね、多分ね。
テレビじゃないですね。だって、学生になんかテレビを見ますとか、見ませんってみんな言うから。
でもテレビみたいなの見てるってことですよね。
YouTube を見ますかって言ったら、はいって言うけど、テレビを見ますかって言ったら、いいえって
言う。多いでしょ？テレビ持ってない人増えてますよね。
うん。増えてる、増えてる。
すごくそうだと思う。あとね、あれですよ。テレビの中にもうそういう機能がある。YouTube とかが呼び込める。全然ネットにつないで、
うん、
そういうの結構ね、今テレビだと当たり前。でも別にそんなテレビ欲しくないな、私。別に。それだったらクロームキャストでね、投げればいいから。
うん。
うん、そう、この機能がついてるから何百ポンドも高くなるんだって嫌だなって感じですけど。
そうですね。
だって今、私たち夫婦二人とも完全にテレビ世代ですけど、テレビ見てないですからね。
なんかこう、まとまった時間、テレビの前に座るっていうのがちょっと。
ああ、うん、ちょっとね。
思わずないです。
テレビというか、例えばニュースとかだったらば、アイプレイヤーみたいなもので見たり、だから、端末で見てるってこと。番組とか。
そうそうそう、端末で見てる。
端末で見てますね。だ全然音も別にね、そりゃ、テレビとかに比べていいわけじゃないし、画面は小さいし、なんですけどね。まあ、要は、足りるという感じです。
そうそうそうそうそう。
だから、ビッグバンセオリーが今見られなくなったんです。で、ビッグバンセオリーは、主役のシェルダンはテキサス出身なんですよ。
なんか、ヒューストンの近辺の出身聞いたことありますね。なんか、テキサスっぽいですかね、見てて。
あのですね、大人になってからのシェルダン、普通のだから、ビッグバンセオリーを見ていると、彼はテキサスなまりとかないし、って、ほら、コテコテって言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、南部のなまりってあるじゃないですか。ああいう喋り方じゃないんですよ、ね。なので、ピンとこないんですけど、
そうなんですよ、ああいうなまりは。
ヤングシェルダーを見てると、うん、お父さん、お母さん、おばあちゃん、お兄ちゃん、うん、妹っていうのが出てくるんです。妹っていうか双子の、
う
ん、妹だから、ね、姉だからが出てくるんですね、うんうん。で、お兄ちゃんとお父さんはもう、あ、おばあちゃんもそうかな。結構、南部なまりが強いので、うん。
あ、
テキサスなんだっていう感じですよ。カウボーイハットとか出てくるし。
うん、あ、カウボーイハットでね、カウボーイブーツ。いますよ、結構。その格好で歩いてる人とかもいるし。
今でも、うん、あ、ごめんなさい、今でもって言い方なんだけど、うん、
いますよ。
どこに行くんですか、そんな格好で。ごめんなさい。
学校とか空港とか。
え、普段着ってこと？
結構いますよ。あとロデオとか行くと。え、普段着着てる人もいますよ。だから普通にブーツ履いて歩いて。
え、それ普通の格好なの？普通、要はジーンズに、なんていうの、うん、こう、ドクターマーティンズとか履いてるとか、そういうような感じ？
なんか結構普通に靴履いてたりとか、カウボーイハットはあんまり見ないかな、キャンパスではね。でも、まあ、空港とか行くとたまにいますよね。学生はあんまり見ないけど、ロデオとか見に行くと、なんか続々家族連れが来てて、あ、こういう人たち、こういう生活してる人たちっているんだなって。思いますね。
じゃあ民族衣装みたいな感じじゃなくて普段着なんですね。
うん、割と普段着だと思います。結構なんていうかね、そういうグループ。
なるほど。ちょっとお話はつきませんけど、テキサスつながりでまた次回お話し始めたいと思います。今回はこの辺で、それではまた来週、バーイ。
この番組では皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、懸命にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトはwww.rie.london www.rie.london です。ご連絡をお待ちしています。